京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、今言うた京都の屋根を支える小さな会社、
はい、
僕がやってて、
はい、言うたら録音してますね。
そう、
はい、
従業員が4人おんやけどね、
はい、
今年は最悪。
あ、
うん、まずね、
はい、
大阪のほら北の方で地震があったやん。
そうでしたね。
あれでたくさんの屋根が潰れて、業者が足りないから、十分それ対応できないうちに、
はい、
今度ね雨がね3日間降り続いた時になったよ、西日本豪雨っていうの、それで仕事できひんかって、でそれからあとね晴れたらずっと晴れてね、毎日38度以上になってさ、
酷暑でしたね、今年の夏は。
もう本当に辛くって、それでちょっと涼しになったかなと思った時に、台風が来てさ。
そうでしたね。
それが9月4日に来た台風なんか強烈で、すごかった、
すごかったですね。もう私も
でね、それからあとね、雨が屋根が飛んで、雨が降るからなんとかしてよ言うてね、一生懸命やってるんやけどね、身に回るのも落ち着かない。それもそうやしね、もうひどい状況になってんだけど、雨ばっかりなんよ、ほとんどが雨、まだね台風からこっちね1日晴れてたって 4,5 日ぐらいしかない、
まあ確かにそうですね。
だからねやいや言われてね、その後それもそうだけどね、その屋根を直す材料、ポリカーボネートの波板とかね、
はい、
こういうのはもうみんな買い直すのにいっぱい買うからね、もう材料が入ってこない、でメーカーにね問い合わせても納期未定や言うんですよ、生産が追っつかへんから。
確かに、
それでね瓦なんかもうねもうこれから聞く分は年内納入無理やって言うのね、淡路の瓦なんかね。
あらまあ、
でもスレートなんかもほとんど入ってこないし、だからたまに瓦さん手が空いてる人はめったにないけどね、たまにあってもね、瓦がないんやと、だからできないよとかね、すごいことになってて。
本当ですね、
それで僕らが一番びっくりしたのは、4日の日に屋根が飛んで、
はい、
あこれすぐ電話あってね、ある学校の体育館の屋根が全部めくれちゃってな、それが塊になって電柱にぶら下がってるとかね。
あでも確かにあの時の台風だったらそれはありえる、
まあ学校のことやからね、なんかあったらあかんので、市場に優先していったら、もう手で下ろせるとかいうもんじゃなくって、すぐにレッカー車、
はい、
25トンラフターという重たいレッカーあんやけどね、それをチャーターして、で下ろしたところでほか新幹線から、普通の2トンぐらいのトラックではもう乗せてられへんから、4トンロングという長いボディのトラックあるんよ、あれ僕運転できるから、レンタカーで借りてきて、でレッカーで釣って下ろして下でばらして、そのトラックに積んでさ、もう持てるようなもんやないから、レッカーで釣っては積んでね、でほかしに行ったよ。でそれ2日間ぐらいかかって、その後ねうちも見てよあっちも見てよでね、
ですよね、
電話が多すぎてさ、
はい、
対応できへんのよね、だからもう20年ぐらい昔に付き合った人とかでもね、言うときはんのよ。なんとか、そんな人いたなっていうぐらいの人までね、それとかみんなある人のコネを使って代々に聞いたんやけどとか言ってね、いっぱいかかってくるの、でもそこら辺も対応してたら回らないから、お断りしてる、頭からね、無理です、
でもまあその材料がねないっていうのも本当ね、
そう
辛いですね。
辛い、材料ないし、雨ばっかりで屋根登れへんし、でね結構ね本職の人でもね、かわいそうや言うてね、雨だだ漏れやからシートかけに上がって、落ちて死んだ人もう5、6人聞いてんのよ、 だからある瓦屋さんなんかはね、言うのよ、あの家がダダ漏れでもね、そこの人が死ぬわけやないと、無理して上がってね、落ちたら僕ら死ぬんやで言ってね、もう怖いの上がらへん言ってね、でとりあえず雨が盛るからシートだけでもかけてくれ言うはんやけど、あの本来飛んで屋根がない家の復旧やらがもう優先してるから、僕らは屋根やけど屋根にシート張りに上がるようなことは今対応してないのよ、それはね、あの元請けさんの建設会社とかね、工務店の方でなんとかしてよって、屋根登るダークさんとかいるやんか、そこらの職人さんをあの、ね、使って、シートぐらいは張ってよと、で本格的に復旧する方やねよ、そっちばっかり回ってるからっていうのね、だから、物干しの屋根が飛んだぐらい、別にちょっとの不便ぐらいでね、あんまり影響ないからね、そんなんもう全部頭走ってさ、とりあえず屋根がないとこもよくあんのよ、もうあの本当ね、今から屋根が見えてる、それも手つけられてへんとこが多いから、その辺はやっぱり優先してね、
確かにやっぱしね、雨漏りしたら本当、いろんなものがね濡れてしまって大変ですもんね、
大変は大変けどね、もう優先順位で、言ったら人命に関わるような物件から先やっぱりやるわね、それとやっぱり早いことをお願いさはった人を、やっぱり早から言うてはんやからね、できるだけ優先してやってるんやけど、もうくたくたなってやってるんやけど、おつかへん、でね、中には火災保険やらかけてはって、その屋根飛んだやつに保険とか出るから、あの保険会社に申告するからね、そのための写真だけでも撮ってよ、寸法だけでも撮ってよ、見積もりだけでも してよね、工事はいつでもいいかも、来年になってもかまへんから、極端に言うたらって言わんやけどね、それをね見に行く間がないから、
確かにそうですよね、
もうこんだけね被害が集中したのは珍しいね、それとね、あの風も確かにきつかった、
本当にすごかったです、
すごかった、
ね、
でもね電部が飛んだわけやない、あのいろんな原因があるのよね、老朽化してね、もうくたくたになってる屋根は、仕方ないとしてもね、あの、何らかで施工のミスがあるやつがあるの。止めつける箇所が10箇所いるところね、2箇所ぐらいしか止めつけてないとかね。
それはちょっと悪徳業者じゃないですか。
悪徳よね。で、うちの知ってる中でもね、平屋の屋根で、借家で貸したんじゃね、そこの屋根を3ヶ月前に直したっていうのよ、2棟あってね、そのうちの1棟が全部飛んでしまってさ、でね、その施工3ヶ月前やんか、下地からやり直して飛んだ言うから、そこの施工した業者がねシートかけに来たらしい、で飛んだ屋根は持って帰ってんて、でシートかけてんけどね、まだもんねって、シートの掛け方悪いね、そういう、それがね、ものすごくずさんな工事やったってね、その屋根が3ヶ月前にやったやつが全部めくれ飛んでしまって、そのシート掛けに来た掛け方も悪くって、漏らすような業者やん、ほんでね、そこの人がたまりかねんでね、ある人を頼ってうちに、相談があってね、あの見に行ったらね、うちの職人はあれは飛ぶわっていうのね、
業者さん選ぶのもねすごい大切と思いながらでも、なかなかね、素人は分からないですよ、
だからやっぱり信頼できるね、業者さん、を選ぶことやね、だから自分が直接建築関係なかったもね、親戚に建築関係の人がいるとかね、近所に代々いはとかね、あの常日頃のやっぱり付き合いが大切で、その結果としてやっぱりちゃんと信頼できる人にやってもらわないと、大変なことになる
ね、本当そうですね、じゃあ何かあったら私は雄太郎君にお願いしますわって、ね、
うちはあかん
ね売れっ子やからなかなか順番が回ってこないです ねでも本当にね、もう今年はっていうわけではないと思うんですけれども、やっぱしあの自然災害の当たり年っていうか ね、でもその台風の後はもうすぐに北海道ではあんな大きな地震があったりとかで、
そうびっくりだね、台風もすごいけどあれもすごいよ ね
本当にそうです、 でも、まあ、確かに今回の台風はすごかったですね。私も
でもね、
うん、
ある程度老朽化は仕方ないにしてもね、通年頃からやっぱりどんだけ傷んでるかとかね、
まあ、確かにそうですね、
点検しとかないと ね
確かにその通りですね、
だんだん小さなもみでもそこからだんだん腐ってきたりしてね、多くの被害発生するから、自分の住んでる家やからね、たまには意識してどうもないんかなという目を持って出る方がいいよ ね
確かに、でもまあなかなかやっぱり屋根とかって登れないですもんね、
まあ登れないのは登れないんだけど、
定期検査
ですね、隣の家に、隣に高層のマンションがあったりしたらね、そこから見下ろすとかね、
なるほど、
そう登るのは危険やから、なんかそういう手立て、まあ、遠くでもね、双眼鏡で覗いてみるとかさ、よその高いとこから、そういうのはした方がいいやろね、
そうですね、でも確かに、うちの、お向かいさんが、いや、西谷さんのところのアンテナ、ちょっとなんか、一本線、この、線が、支柱にね、ついてる線が、ちょっと外れて、傾いてるよっていうふうにね、教えてくれて。
まあ、いらなくなったアンテナなんかは、ね、できるだけ機械があった時に下ろしとくべきやね。
そう、もう下ろしといたんでね。
結構ね、アンテナが倒れて、壊れていたんでとかあるからね。
そうですよね。また隣近所にね、迷惑かけるとかっていうのもあるんでね、あれは外しといてよかったな、っていうふうにね。ねね、本当に言ってたんですけどもね、家族内で。はい。
ほら、タイトルにある京都ノルエデミ。
はい。
ノルエデミの公開学習会が、はい、10月14日にあります。
はい。
日曜日。
そうですね。
1時30分から4時45分ぐらいまで。
はい。
場所が京都府立大学。
はい。
であります。
はい。
今度はなんか、何やったっけ。
内容はどんなんですかね。
何だったかな。
お、なんかもう通達がというかお知らせが来てますか。私の方にはちょっとまだ来てないんですけれども。
忘れちゃった。
うん、
まあまあまだ日やるし。
ええ、
はい。いつもね男女平等とかね北欧の充実した社会福祉とかね、そういうのをテーマにノルウェーを中心に。
そうですね。
福祉なんかをどう考えるとかね、北欧の素晴らしい暮らしはどんなんとかね、そういうのを勉強してる、
そうですね。でもまあやっぱり住宅問題とかにしてみても ねやっぱり、
やっぱり衣食住の一つやからね、やっぱり住む家のことも時々考えないとね、それと停電したやんか、珍しくね、結構長い時間あって、やっぱり僕のとこなんかどうもない思ってたんやけどね、やっぱり常日頃から懐中電灯とかろうそくとかね、電池で鳴るラジオぐらいはやっぱり持ってた方がいいね、
そうですね、あとまあ関空の方もね大変でした ね、やっぱりね、本当に。はい、それでは今回はこれぐらいで。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。